パワーナインラジオ。この番組はパワーナインゲームズのナインが、好き勝手に、いろんなことを言う番組です。どんどんインストがおざなりになっていく、お久しぶりです。パワーナインゲームズラジオ担当ナインです。ということで、ゴールデンウィークも終わってしまいましたね。ということで、皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。っていうか、いかがっていうかさ、引きこもってたじゃんとって話ですね。もうね、コロナの自粛にももうなんかだんだん皆さん慣れたもんで、日々の生活が、引きこもり生活みたいな慣れてきたと思うんですけど、僕もだいぶ慣れてきました。だいぶですね、毎日どこにも出かけず、とか言ってね、買い物ぐらいはするんですけども、近所にね、いうぐらいの、超なんですかね、引きこもりまくり生活ですね。これがね、今のその自分の家庭環境的には、奥さんもいるし、子供も二人いるで、子供となんか遊んだりさ、わちゃわちゃしたりさ、子供と一緒に仮面ライダー見たりとかさ、あとなんか、ご飯の準備でやれなんだかんだって、いろいろあるわけですよ。ね。なんだけど、逆にもしね、自分がまだ結婚もしてなくて独身でこの状況だったら、もう一人でね、ハイパー自堕落なね、暮らしをしてると思うんですね。アニメずっと見ながらね、なんかモニョモニョしてるみたいな生活をしてると思うんですけど、皆さんどうですかね、してますかちょっとね、ちょっと羨ましい感はなくはないんだよね。で、なんすか、自宅で勤務、テレワークだっつってさ、自宅で勤務するみたいに、まあうちもなってるんですけど、自宅で勤務するっていうのも、自分のとこだと子供もいるし、奥さんもいるし、まあ子供がわちゃわちゃね、なんだかんだいろいろあるんで、まああんま仕事に集中できないわけですよ、ぶっちゃけ。ただ、もしこれがやっぱ一人身で、テレワークだっつったら、逆にもしかしたら仕事をね、職種にもよるかもしれないんですけど、集中して働けるか、自宅だから横にあるパソコンの電源つい入れちゃってとかね、テレビゲーム機の電源つい入れちゃって全然集中できないみたいな、なんかちょっとそっちの方が多そうですけど、いう、ことになってんのかなと思ったりしました。うん、ちょっとね、自宅勤務でもね、このコロナの、自宅待機みたいなのが段階的にね、我が家も実施されていて、一時は、子供は保育園にまだ行っていて、自分と奥さんは、テレワークみたいな時があったんですけど、その時はまあそれはね、子供もいないでね、仕事に集中できるんで、それはそれで効率は良かったかなみたいなのありましたけどね。いや、子供が家にいて働くっちゅうのがね、なかなかね難しいなと思いながらやっておりますよ、ということで、皆さんいかがお過ごしでしたか。ゴールデンウィーク、なんかやりましたっつうのがさ、そしたら出かけたとかさ、ゲーム会行ったとかさ、新しいボードゲームが出てみんなで遊んだとかと思うんですけど、まあ何やったかっつうとね、家でどう過ごしましたかっていうね、うちで踊りましたかみたいなねいうぐらいのことしかできないと思うんですけども、まあね、外に出るとね、ソーシャルディスタンスっていう、その必殺技をね、みんなで打ち合いをするっていうソーシャルディスタンス食らえ、ソーシャルディスタンスになっちゃうんで、なかなか難しいと思うんですけど、自分もですね、随分家でなんだかんだ遊びました。FF リメイクやったりとかで、ね、今はノーマル普通にクリア、なんとかラスボス倒したところで放っていた、ホローナイトを遊んだりとか、あとは動物の森をね、でも動物の森あんまり真剣にやれてなくて、毎週株を買って、株をいい時に売ることだけなんかちょっとほんのりやってるみたいななんかただギャンブルやってるだけみたいな感じになってますけど、そんぐらいしかやってないですけど、動物の森は。まあそんなとかね、やったりしてますね。でちょうどね、まあこれはね、ちょっと一応説明、不要じゃなくて必要な用事があったともちょっと説明するんですけど、ゴールデンウィークのちょうど多分最終日からに、 やむにやまれぬね、やむにやまれぬ用事があって、ちょっと秋葉までうちの最寄りから電車1本できるんで、秋葉原までちょっと行ってきましたと。で、なんで行ったかっていうと、そのゴールデンウィークで、まあ、やることないからみたいなのもあったんですけど、その部屋の模様替えをしたんですよ。リビングのところの家具の配置とかをドバーンって変えたんですよ。で、変えた結果LANケーブルが届かなくなってしまいちょっと長めのLANケーブルがなくてね、家にLANケーブルがもう今日いると。で、模様替えしたのがその日だったから、もう今日そのケーブルがないとこのパソコンではもう通信ができないという状況になっちゃったから、ただの箱になっちゃうから、パソコンが。だからしょうがない、しょうがない、LANケーブルがないとしょうがないし、ちょっと一晩待てないという、ちょっとのっぴきならないねすごいすごい言い訳がましく言ってますけど、ちょっとしょうがない理由でLANケーブルが必要で、で、秋葉原に行ってきたんですよ。その模様替えで、あとなんだっけな、テレビのケーブル、あのアンテナケーブルもちょっと必要で、うん。で、秋葉原について、秋葉原のヨドバシカメラにちょっと行ってきたんですけど、すごいね、秋葉原のヨドバシカメラが超限界態勢で、ただ営業はしてくれてたんですよね。うん、で、その限界態勢がどんな感じだったかっていうと、そもそも、ネットで注文して受け取りだけみたいなことを推奨してたの、まずお店が。で、それ、そのことを俺は全く知らなかったのね。で、秋葉のヨドバシは入り口が2つを3つか、裏口もあるか、まあいくつかあるんですけど、正面玄関とサイドの入り口みたいのがあるんですけど、サイドの入り口が使用禁止になってて、そのネットオーダーした人の受け取り専用入り口みたいになったんですよ。でもその時点でかなりね、なんか雰囲気違うなと思ったんです。なんだけど、正面に回ったら張り紙がバンバンバンバン貼ってあって、不況不要の方は使わないでくれと、お店に来ないでくれと。で、お店もフロアを絞ってると。明らかに不要不急の項目、おもちゃ、ゲームのフロアはもう閉鎖してると。あとなんかオーディオも閉鎖してたかな。だからそれでフロアいくつか閉じてて、クローズの、フロアがあるみたいになってたんです。で、ヨドバシの前、入り口の前にもうね、フェイスガードみたいなつけた店員が立ってて、お店の方に、入り口の方に歩いてったら、何階に来ようですかっていきなり言われて、何階だっけな。4階ですか2階ですか言って、そしたら分かりました、奥で消毒してから入ってくださいって言われて、歩いていくとまたそこにも店員が立ってて、この除菌マットの上で立って足踏みしてから入ってくださいねっつって、足踏みして、で、奥に消毒、アルコール消毒のプッシュのやつがあるから、それを押してアルコール消毒して入ると。で、お店の中全然さ、やっぱそうやって限界態勢でやってるから人もいな、全然少なくて、3密どころかね、超カソカソな感じになってて。で、さっき入り口でさ、何階行くかって聞かれたじゃない。だそれが店内放送でしてる、4階1名入ります。2階1名入ります。みたいなことをずっと言ってて。超ね、なんだろうね、すごい管理社会、SF の管理社会、ディストピアみたいな、ディストピア感があるヨドバシカメラに行って、で、LANケーブルとか2階かな ?2 階の、エスカレーターを降りたら、降りた瞬間にもそこに店員が立ってて、タタってしかもこっち来て、何を探してですかって言われて、LANケーブルです。あちらの奥にあるんで、もうね、いろいろ物色なんかもう一切させないぞと。もうすぐ入ってすぐ出ろと、もう買うもん買ったら出てけみたいなね、すんごい雰囲気で、で、まあ、LANケーブル無事に買って出てきたんですけど、すごかったっすね、この徹底っぷりが。だからもうそもそもさ、もともとそのコロナで気をつけてくださいねって、まあそれ守ってれば絶対安全ですよじゃないけど、3密っていうのあったじゃないですか。近くに行かないって、その3密完全に忘れてるなんだっけ近づかない触らないみたいなやつだっけ、 密集したところに行かない、なんか近くで喋らない、なんか触んないとか、なんかそんなですよね。ダメだ。この DJ はいつかコロナに汚染されるかもしれないですけど、まあともかくとして、その3密を守るどころのレベルではなくて、そのヨドバシのね、その警戒の仕方がすごいなと思ったわけですよ。でもうなんかね、すごい警備員ばりにバンバンいるんで、なんかね、すごいなんだろうね、あの異世界転生したかと思った。急に持っていく、日本、まるで日本じゃないみたいな、これ他の国、もしかしたらここは異世界転生ね、あの俺が何っていうチートスキルがあるか分かんないです。ただ喋りっていうスキルがついてるだけかもしれないですけど、喋り、ちょっと喋りが上手くなるよってスキルがついた異世界転生して秋葉原町に着いた、あの転生したあの人かもしれないですけど、もう分かんねえよ、盛りすぎて話が。で、あのそんなだったんですよね、ヨドバシが。すごいなと思って、だから全然ね、だからそこで何物をちゃんと売ってくれてることも助かるし、個人的にそのランケーブル必要でしたからね、助かるし、その限界体制でちゃんとその感染者が増えないようにケアを万全にしますよっていうことはすごくね、心強いなってちょっと思いましたね。だからまあこれがどこまでその限界体制でやるのかみたいなね、ちょっと心配というか、まあお店からしたらさ、絶対売り上げが落ちるの分かってるやつだからさ、当たり前だけど、だからまあね、すごいなと思いました。なんかこういうなんかね、海外、ヨーロッパ系、アメリカどっちだろうが言ってるみたいなんですけど、コロナ後の世界の常識みたいのをニューノーマルっていう呼び方してるらしいんですよね。もう今までのノーマル、通常ではなくてニューノーマル、コロナ後のアフターコロナの新しい常識、ニューノーマルはこれだっつって、なんか飯を一緒に食うときは対面、あの向かい合う席じゃなくて横に並ぶ席で食べるべきだとか、なんかそんなんがあるらしいんですよ、いろいろね。ただニューノーマルっていう単語強えなと思ってさ、なんか響きがニューノーマルじゃないの、ニューノーマルなんかニューガンダムみたいな、ニュータイプみたいなさ、よくわかんないけど、ニューノーマルに適合したニュータイプが現れるのではみたいな、もう何でもいいよ、あのコロナに耐性を持ったね、耐性を持った人として出てくるのかもしれないですけど、って人、すいませんね、すいません、そんなでしたね。で、一応その秋葉ヨドバシの用事は済ませて、でただもうすみません、こっからはちょっとさすがに興味本位だったところは否定しないです、否定しないですけど、秋葉原の街と馴染みのお店がどんな感じになってるのかっていうのだけちょっと見たくて、電気街側に行って、秋葉原のイエローサンマリン RPG ショップさんにだけちょっと行って、それで帰りました。で、まあ、さっきの3密で言うとね、その街の中、秋葉原のさ電気街っつったら結構人、まあ普段ね、ゴールデンウィークの最終日なんつったらいると思うんですけど、全然おらんね、過疎過疎っつっても、まあいるんだよ、やっぱちょこちょこはいるんだよ。どんぐらいだって言えばいいんだろうな、難しいな、普段だったら秋葉原の歩道を見たら、まあ人数数えるのを諦めるぐらいの人がいるわけじゃないですか。それがまあ10人いるかなぐらいの、自分の手伸ばす、手をブンブン振り回す範囲には誰もいないけど、そのもうちょっとそばぐらいに何人かいて、まあ交差点、あんな踏切じゃねえや、横断歩道待ったりとかね、そんぐらいではいるぐらいの、パラパラ人がいるぐらいの人出でした。で、電気街口でって、あのセガのゲーセンの横のとこ、あそこら辺ってさ、すごいメイドカフェのさ、キャッチの女の子とかずらずら普段むちゃくちゃいるじゃないですかっつって、別にそんなね、俺別に詳しくないですけど、いっぱいいることは好ましいと思っているが、詳しくはないですけど、まあが、俺個人的には全然ゼロいないのかなと思ったら、今いたわ。ちょろちょろ立ってたわ。だから多分、 秋葉原のメイド喫茶みたいなもの、まあ、ガールズバーなのかもしれないですけど、まあ、さすがにもう自粛してるとね、売り上げゼロになって死んじゃうからって多分店営業してんだと思うんですけど、ちょこちょこ立ってましたね、女の子は。で、秋葉のユーロサブマニア RPG ショップさんに行ったら、まあ営業はされてて、でも全部やっぱ客はいないから、スカスカだったんで、残念ながらゴールデンウィーク最終日だというのにね、普段だったらもっとかなりお客さんわしわしいるんですけど、それもいらっしゃらなくて、ただね、奥にプレイスペースがあったと思うんですけど、プレイスペースが配信になってた。プレイスペースのところになんかね、フィギュアのショップがあるでしょ、イエサブさんって。そのフィギュアを持ってきて、奥はなんかね、フィギュアの販売スペースみたいになってました。だ、今もしね、プレイスペース、今プレイスペース目的でゲームショップ行くやつもちょっとすごいなと思うんですけど、ゲームショップとしてはプレイスペースなくなってるんで、ちょっとそこら辺はいつね元通りに戻るかわかんないですけど、今はダメだっていうのだけちょっと共有しとこうかなと思います。だいぶね、いや、まあ、久々にね、イエローサンマリー RPG ショップさんに行ったんですけど、もう同人のボードゲの数がすごいね、通常のボードゲの数もすごいんだけど、だからもうね、全然もう、あれでしたわ。あそこにね、今新たに例えば自分が一個作っておいても、全然目立たねえなってしみじみ感じましたね、久々に。いや、すごいっすね。いやー、まあ、自分がそのボードゲーム作ったのが2012年だっけだったから、まあ、その頃と比べるともう天と地の、まあ、ショップが一個作れるぐらいの差がありますね、感じに。まあ、ボードゲームカフェとかね、かなりそうだと思うんですけどね。まあまあまあまあ、ちょっとね、久々に、逆に選べないなぐらいの気持ちになりましたね。まあまあまあ、いやいや。ね、ゲームマーケットも、今回なくなっちゃって、まあ、次回ね、秋もなくなるとすごい辛いんですけどね。で、その秋がなくなるかもみたいな話を勝手に言うと、ゲームショー、東京ゲームショーが、延期中止になったんですよね。9月のイベントだよね。だから、ちょっと怖いよね。9月のイベントがもう中止延期になり始めてて、11月いけるのっていうのがね、ちょっと心配になってましたけど、いや、なんとかね、その頃にはね、もうちょっとね、なっててほしいなと思いますね。このコロナ絡みの話ってさ、すごいなんか持った話とかさ、憶測なんだけど真実のように盛り上がっちゃったみたいな話が山ほどあってさ、こう難しいんですけど、まあ、なんとかね、収束して、それこそ限界体制のヨドバシカメラみたいにすごい注意して、金がなんかね、来ないようにって言うと変だけど、手はアルコール消毒しまくったりなんだりかんだりとかして、でもいいからお店がある程度平常にね、営業できるといいなっていうふうに、本当に思ってます。でイベントも実施できるような風に早くなってほしいなってしみじみ思ったりしてます。で、まあ、外出れないんですよね、それでね。だ、その秋葉原に行ったのがありましたけど、かなりね、久々に街うろついて結構ね、すっきりというかスカッとしましたよね。やっぱなんかね、こもりっぱなしだとちょっとなかなか気分が晴れないじゃないですか、ありますから。で、うちにこもって何やってたのかっていうと、 FF7 リメイクをやってました。クリアしました。はい、 FF7 リメイクってさ、いや、むちゃくちゃ売れてると思うんですけど、プレステ4で FF7 の全部じゃないんだよね、3分の1か4分の1ぐらい、のストーリーまでを入ってるやつが今回出た FF7 リメイクです。FF7 がリアルタイムで初めて出た時って、すごいポリゴンでキャラが動いて、芝居をするっていうこと自体がすごい新しくて、最先端の CG 表現みたいなのだったんですよね。で、今回の FF7 リメイクは現代の技術なんだけど、あ、やっぱすげえ最先端の CG 技術ってすげえって思わせるぐらいのグラフィックでもう徹底して作られてて、グラフィックコストが半端ねえだろうなと思いながらね、やってました。ただもうね、FF7 もある程度知ってる前提で話し進めちゃいますけど、 まあ、大きなのがヒロインがね、あのティファとエアリスって2人いるんですけど、もうね、あの話進めてティファが出てきた段階でもう全然さ、あの画面にティファがいるだけでもうさ、あの全然その会話もんのストーリーが全然頭に入んないんですよ。もうずっとずっとそのティファの醸し出す存在感性的すぎて全然話が あったじゃん。なんかさ、すごい耳麗しい女性がいて後ろにゴリラがいるんだけど 99% の男性はその後ろのゴリラに気がつかないみたいなのあるじゃん。もう話とか気づかねえよ、もうティファがいたら全然もう、あ、それあのちょっとそこで一回あのジャンプしてるね、そこであのチャリーンってほら、あの今からカツアゲするからポケットに小銭入ってるか確認したいからそこでジャンプしてくんないティファっていう、そうなんでそういうコマンドがないんだみたいなね、あのもうずっとそういう気持ちになりながら冒険してたんで、もう話よくわかりません嘘ですけど、話はあの FF7 リメイクっていうタイトルじゃないですか、ね、FF7 の、もう一回作り直しだよっていうことでね、作り直しだっていうのはさ、 FF7 リメイク今回ネタバレ禁止っていうのを皆さん多分いろんなところで見てると思うんですけど、そういうことなんですよ。その元の FF7 通りだったらさ、ネタバレ禁止なんて言うわけないじゃんみたいな話であって、なので今回ぜひね FF7 旧 FF7 が好きだった人、あとあのティファ、俺が今性的なティファにちょっと興味がある人、あとね、負けてないですよ。エアリスだって負けてないですよ。どんな勝負か。エアリスはそんなね、すごいボーンボーンキューボーンじゃないじゃないですか。ご存知の方はご存知だと思うんですけども。ただ、エアリスはエアリスで、服の胸元がさ、結構いい感じに、開いてるんですよね。なんでティファがこう前かがみになってなんかね上目遣いで見るみたいなポーズが、お前だからそれこれ VR ないの、 VR ゴーグルないの、 VR ゴーグルないの、 VR ゴーグルさえあれば俺がもうねえってなるやつでしたよだからエアリスが前かがみになって話しかけてきた時点でもうだからなんだっけな、この人なんつんだっけ、わかんねえやみたいなさ感じの体験ができるのでそういう進め方で合ってるかな、そう、まあ、いいと思いますよ。すごいね、リアルな 3DCG でリアルって、まあ、ご存知の方いると思うんですけど難しくって、すごいリアルにしすぎると逆に気持ち悪くなったりとかね、不気味さを感じてしまったりとかいろいろあるんですけど、表現の技術的な話で、だから FF7 リメイクは本当に綺麗可愛いっていうのを素直に感じれるし、俺の理性が吹っ飛んでいくしで、すごいねすごいねすごいいい感じでした。でただオブジェクト、その街の風景とかね、街に散らばってるものとかもすごいリアルなせいで表現というか見た目がなんかね、たまに違和感がある時があって、その結構スラムみたいな廃墟寄りのところを走っていったりするんですけど、そこに地面に鉄筋が落ちてるわけよ。なんていうの、アルファベットの I みたいなやつでさ、鉄の太いやつ、ビルのさ支柱とかに使うやつ、あれが落っこってんだけど、クラウドたちが走って鉄筋蹴るとポーンって鉄筋飛んで、あの世界の鉄筋がやたら軽いんだよね鉄筋じゃないね、きっとね、発泡スチロールからだろう鉄筋状のやつが多分硬いんだと思うんですけど、わかんない、魔法の力で硬くなってんだと思うんですけど、あれはね違和感ありましたねあとなんかすごいちゃんと超リアルなテーブルと椅子があるところをクラウドたちが走っていくと、椅子がさちゃんとキャラクターに引っかかって動くもんだから、なんていうの、フードコートみたいなところを走り回る時があるんだけど、その主人公たちが容赦なく椅子をバンバン バンバン吹っ飛ばしたやつやったら軽いの、それも多分発泡スチロールだよ。発泡スチロールで引いた椅子、なんかすごい重そうな木でできたように見えるけど発泡スチロールの椅子をバンバンバンバンぶっ飛ばしながら歩いていくんで、ああいうとこね、もう分かってやってると思うんですよね、多分制作側もね。もうなんかそれはある種のギャグの一部みたいな、もうそこは気にしないって割り切ってるみたいなところだと思うんですけど、あれはねちょっとさすがにね面白気になりましたね。別に別にあの怒っているとかね、直してくれじゃなくて面白気になりました。はい。あとはそもそももう FF7 ってちょっと SF 的な、世界観があるんで、敵がメカメカしいやつがあるんですけど、そのメカの敵とかね、そのなんて言えばいいやつかな、もうリアルさというか古びた感じみたいなねところとかも含めて凄まじくて、クオリティが。なのにクラウドの頭はツンツンツンで、ツンツンもさ、それなりになんかリアルな感じのツンツンでさ、すごいいいわけですよ。で FF7 リメイクはミッドガルって最初の都市を出るところまでがお話なので、まあ FF7 もともと知ってる方は知ってると思うんですけど、クラウドがね助走するシーンとかとかもあったりして、ただその助走はもともともなんかちょっとギャグっぽい助走をしてて、それもまあ今回リアルなあのクラウドなんだけど、かっこいいクラウドくんなんだけど、まあ助走はそんな感じみたいないうのもちゃんとね踏襲したりとかして、お楽しみに、ぜひ見て、楽しんでほしいと思うんですけど、でただその見た目のかっこよさも本当にかっこよくて、クラウドってもともとその見た目かっこいいキャラじゃないですか。でちょっと性格アホな感じもあるんですけど、アホなこんな感じもまあまああるんですけど、でうちの僕がプレイしてるのをうちの子供5歳児の子供男の子を見てて、もうずっとねクラウドさんかっこいい、クラウドさんかっこいいっつってね、なんかおもちゃの剣にこれブレイカーだからっつって名前つけて、ハードブレイカーとかいう名前の剣がねゲーム中あって、それをなんか真似て、ね、見たりとかね、なんか ビー玉じゃない、スーパーボールを待て、これマテリアねって言い始めたりとか、なんかすごい影響力すごくて、かっこいいからもうすごいかっこいい真似したいみたいな、僕もクラウドさんになりたいみたいなね。そういう感じを思わせるぐらいすごい子供にも分かりやすいですよね、見た目っていうのはね、かっこよさっていうのがありますし、もう俺はティファが出てくるともう話が全然頭に入んないし、しかもそのさっきのクラウドが助走する絡みのところでさ、ティファとあのエアリスもちょっとねもっとセクシーなドレスを着るシーンがあるんですけど、着て動くシーンなんですけど、もうねそこで一回セーブしたわ。そこでずっと俺同じセーブを上着し続けたんですけど、基本的にはちょっとここは違うなと思ってそこ上書きしないで、その新しいセーブファイルでやって、いつでもそのねそのシーンに戻れるようにちょっとちゃんとしておきました。はい、大事ですよ、これ大事なことなんで、ちゃんと2回言いますけど、そこでセーブを分けることはすごい大事なんで、そこさえ起動すればその部屋の中にドレスを着たディオとヘアリスが同じ部屋にいるシーンでちゃんとセーブしてありますから、もう超大丈夫。あとは歩き回ってカメラがどこにしたら一番近いかなっていうのをいろいろねやればもうねバッチリですよ。バッチリですよ。いやもうすごいね、いいっすよ FF7 リメイク、よかったです。で、まあ、ちょっとまあ、ネタバレ禁止みたいなことが言われてるぐらいなストーリーが元の FF と、まあ、違うのか違くなるのかよくわからん、まあ、これから次第みたいなことでもあるんですけどな感じなので、まあ、そこら辺もね期待して、次を待ちたいんですけど、次は何年後に出ますかねみたいな感じですよ。いや本当にね、FF7 リメイク体験版もあるんで、体験版やったんですけど、体験版は最初のメカメカしいボスを倒して終わるところぐらいまでかなだったんですけど、ね、その最初のボスだけでもさ、バトルしてさ、思ったのは、これ作るのに何年かかってるわけって思うぐらいの、クオリティなわけですよ、見た目とね、エフェクトとかさ。動きとかさ、カメラワークみたいなこと考えていくと、いやもうさ、本当にすごいなと思いますよこれ。だからなんか未だに完結してないエヴァンゲリオンっていう映画がありますけど、ああいうぐらいの気持ちですごい、次のやつはいつ出んのかな、何年後かな、オリンピックみたいなもんかなみたいな気持ちでちょっと気長にね待ちながら 楽しみたいとね思います。なので、多分次の FF が出る子ね、もしかしたらねプレステ4じゃなくてね5になってるかもしれないですけど、それでもそのねティファのそのドレス姿を見るためには FF プレステ4を捨てれないので、しばらくねプレステ4は捨てずにちゃんと持って、たまにね起動して、あのドレスブルーのドレス着るとちょっとね、あの露出面積が横からの露出面積がだいぶ、ね、違うので大事なとことなんでね、あのちゃんとセーブファイルを大事にしていこうかなと思っています。はい、どんなだよ、やりました皆さん、遊んでますか、それちゃんと他の人やってます。僕もあのホローナイトとか見て、ホローナイトは別にあのボンキュッボンの露出とかないんでね、サルブラっていうのがいますけど、チューっていうのがいますけど、別にそんなんじゃないかな。ホローナイトはね今普通ノーマルでノーマルストーリークリアみたいなのをしてて、でまぁ、ちょっとねゴールデンウィーク多少暇だったのもあったし、手応えも難易度の高いもうなんか苦戦するようなバトルアクションがしたいなと思って、あ、そういえばホローナイトがあのちゃんとやり込んでなかったと思ったんでやり始めたんですけど、いやー楽しいですね、ホローナイト。やり込んでちゃんとそのパラメーターとかが増えたりとかスキルが増えたりとかやっていくと、あの難関ボスもうむちゃくちゃ死ぬんですけど、すっごい下手くそですから基本的にむちゃくちゃ死ぬんだけどクリアできますね、なんとかね。だからそこら辺がすごい塩梅が良くて、楽しく遊んでおります。もうちょっとで追加コンテンツ以外のところをやり尽くすんじゃないかな。一応ね最初ゲーム出てから追加コンテンツみたいなのがいくつか足されて今の状態なんですけど、スイッチでやってるんでね、あの全部合体しちゃうんですけど自動的に。追加コンテンツじゃないところは全部終わるぐらいじゃないかなと思います。はい、なので、ちょっとね、まあ、満足するところまで、もうゴールデンウィークは終わっちゃったんで、遊んでいきたいかなと思います。ああいうやっぱね、ゲームはいいっすね。面白い。まあ、ホローナイトってのはどういうゲームかちょっと調べてほしいんですけど、気になる方いたら。まあ、いわゆるメトロイドとかね、と同じようにダンジョンを潜っていくんですけど、主人公は基本的にあの昆虫のよくわかんない昆虫の擬人化みたいなちっちゃい子なんで、剣振り回す、剣が釘なんですけどね、ちっちゃいサイズなんで釘を振り回して戦っていく。敵もムシムシしたやつがいっぱいいて、ちょっとキモい虫もいるんですけど、ディフォルメが随分うまく効いてて可愛いんだけどキモいみたいな感じになってるんで、ちょっと昆虫が虫がどうしてもダメじゃなければすごくいいゲームです。その本当にメトロイド系、スーパーメトロイドかな、正確にはスーパーメトロイドみたいな感じの、横スクロールでダンジョン潜っていって、どんどん新しいエリアが開いていって、どんどん新しいスキルを得ていってみたいな、すごいね面白い爽快に遊べるゲームなので、ぜひね、スイッチのダウンロードでもあります。 Steam がそもそも、あると思うんで、気になる方はぜひやってみて、全然損しない、すげえ面白いゲームなんで、ぜひぜひって感じですね。あと FF7 リメイクね、とりあえずね俺が一番残念なのはね、最初にティファが出てくるまでがちょっと遠いんだな、あ残念ながら。だからそこまで頑張って、あのご褒美だと思ってティファがティファがご褒美だと思ってちょっと頑張って進めていただければなというふうに思いますんで、ぜひね FF7 リメイクでティファはを堪能して、あのゴールデンウィークもう終わっちゃいましたけども、あのここから先のねお仕事の元気としてね何どういうラジオだっけこれみたいな感じになってましたけど、思っていただければなと思います。はい、というわけで今回はヨドバシ、秋葉原ヨドバシに行った話とかと、まあ FF とか最近やったゲームの話でした。まあ雑談ですな。はい、今回もお耳をお貸しいただきましてありがとうございました。ちょっと2週ぐらい空いてるのかな、なんだけど、まあちょっと、ちょいちょいねやっていこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。で今家のその棚とか大掃除片付け、模様替えをしていて、でそれと一緒にちょっと自分のねボードゲーム制作系のグッズだったり、あの端材だったりも全部整理してるんですけど、そこら辺物全部きれいに片付けして改めて、まあ制作だったりとかね、あとまあなんかボードゲーム自体の管理だったりをちょっと引き締めようかなみたいな気持ちでおりますよという感じでした。なんかねどうせずっとみんな家にいるからさ、片付けとか なんかそういうのもいいんじゃねえっていうのにちょっと思いました。
はい。
なので確か前回の終わりにもう少し、ま、なんか創作論みたいな話したいって言ったけど、もうちょっと時間もないでやめますまあ次回以降で適当に、よろしくお願いします。じゃあまあ今回もお耳お貸しいただきましてありがとうございました。まあ1週間毎週更新には多分ないですけど、まあまたまたね、やりますんでお待ちくださいませということで、では。